高山俊吉気分青信号。
こんにちは。交通問題に限らず、警察活動というところに、焦点を当てて考えてみますと、この間の鹿児島県警の県警本部長の責任が問われている。この問題がどうしても避けて通ることができない重大テーマだと思います。鹿児島県警の生活安全部長だった人物が警察官の犯罪を隠蔽しようとしたという理由で県警本部長の県警本部長の責任を追及する告発をしましたね。生活安全部というのは各所轄の警察の中では生活安全課といって、例えばそうですね、一番よくそこに市民が関わることになるのはストーカーの事件などですね、それから近隣の生活妨害、一番こう卑近な市民生活の中で起こる問題を取り扱うといいますか、それを仕事にしているのが生活安全課であり、県警レベルで言えば生活安全部ということになるんですけれども、その部長をしていた人物が、これはもちろん県警の幹部級の人ということになりますが、その上にいる県警最高責任者の県警本部長を告発したと、こういう事件があったわけですね。6月の初めに国家公務員法違反の疑いでこの前生活安全部長が逮捕されて、それで勾留理由開示の公判というのが開かれました。勾留理由開示というのはどういう理由であなたが勾留をされているのかという、その理由を公開の法廷で明らかにすると、こういう裁判ですけれども、この場で前部長が違憲人陳述を行って、県警内の不祥事をまとめた文書をある記者に送ったということを認めて、自分がそういう行為に及んだ理由について県警職員の犯罪行為を県警の本部長が隠そうとしていたということがどうしても許せなかったからだというふうに喋ったということなんですね。県警本部長が犯罪を隠蔽しているということになれば、これは重大な問題です。県警によると、前生活安全部長は警察官たちの個人情報が記された文書を、自分が退職をした、今年の3月下旬に退職をしているんですけれども、退職したその当時に第三者に漏らしたということで、それを理由にして5月の末に逮捕されたんですね。で、その勾留理由の開示手続きの場で、昨年12月に県警の現役の警察官が盗撮をしたと。しかしそれに対して、野川明輝本部長が捜査に消極的だった。で、別の不祥事についても本部長指揮の案件ということにされて、どういうことになったのかが公表されないという、つまり隠蔽をされる形になった。不都合な真実を隠蔽しようとするという、この県警本部長の姿勢に失望したということを、この前部長は法廷で語った。 マスコミがこれを問題にしてくれることしか方法がないというふうに覚悟を決めて、内部情報を外に漏らしたのだと、こういうことを言ったんですね。まあ、重大な問題で一体どういうことなのだということで、まあ、マスコミは県警本部長に実情を言えということで迫りました。しかしなかなか本部長は実情を言わない、口を開いても簡単に結論を言うだけで隠蔽はしていませんというようなことを言うだけで、内容を詳細に語るということをしなかった。記者会見の場でもしなかったし、県議会の中でもきちんとした説明をしなかったということで、さらにこの疑惑は広がったという状況があります。で、私はこの話を聞いて、またかという印象を実は強く持ちました。警察の秘密体質というのは、これは抜きがたいものがあって、非常に根が深いものがあります。隠蔽は許されないというのは健全な常識ですけれども、隠蔽は常識だと言ってもいい。警察という組織の秘密性というのは、対外的にも対内的にも何が行われているのかよくわからないという状況でことが進むのが、ある意味当たり前だと言ってもいいぐらいおかしな組織だというふうに私は思っています。私がここで思い出す事件があります。それは1990年代の神奈川県警の問題です。神奈川県警のやはり本部長であった渡辺元夫という人物がいました。この人は、離任をした1997年、もう30年近く前になりますが、自分は満足のいく本部長活動したというようなことを語って、その時点まで隠蔽を尽くして隠し続けてきた不祥事を全て蓋をしたまま転任をしていきました。その後にこの神奈川県警の内部に警察官の不祥事が山のようにあったことが出てきました。そしてその中で最も問題にされたのが、この渡辺元県警本部長を中心とした警察官の覚醒剤の使用をもみ消す事件だった。そのもみ消しの先頭に県警本部長が立っていた。そしてさまざまな不祥事がその他にも山とあったということが離任後に明らかになったという事件でした。犯罪の事実を証明するのではなくて、覚醒剤をの事件の隠蔽のための努力をさまざまに県警本部長が指揮をしてさせた、それを徹底させたという、そういう事件でありました。警察の組織の中には警備部というのがあります。警備部の外事課の警部補、警部補というのは巡査が巡査長になり、巡査部長になって、その次に行く、つまり中間的な位置にいる下っ端ではない警察官ということになりますが、1996年に覚醒剤を使っていた。で、これを総掛かりで隠蔽をした。警察の威信失墜を恐れた行動だった。全ては本部長が指揮をした。警察官の不祥事、不正に問題にして内部的にそれを摘発する組織に監察室というのがあります。この監察室も実は噛んでいた。不正に目を光らせるどころか、不正を隠蔽する工作の先頭に監察部門も関わっていた。 数十人の警察官がこの隠蔽に関わった。でその責任格の人たち9人が書類送検をされた。書類送検で済んだというのも私に言わせれば非常に不思議ですけれども、一般の事件では当然に逮捕しますが逮捕しなかった。そして当時のこの本部長、それから刑務部長とか生活安全部長、それこそ生活安全部長もここでは神奈川県警では被疑者になったわけですけれども、監察室の室長、担当の監察官、全てが有罪になりました。本部長経験者が有罪になったというのはこれは警察の歴史の中になかったことでした。でしかし私は澄んだ湖、澄んだ池の中にここだけ水が淀んでいたということはなかったと思っています。隠蔽に成功したのか、あるいはここまでの犯罪ではなかったのかということはそれはわからないけれども、多くの不祥事が隠されたりあるいは見逃されたりするという状況が実は警察組織の中にはある。それが氷山の一角として今回も鹿児島県警で露見した。今オリンピックのことが大きく話題になり、不祥事の話はもう嫌になるほど聞かされて様々にあるものだから、みんなは関心の対象にならないということに、そういう状況にややなりかかっていると思います。またマスコミもそういうところでこの鹿児島県警本部長の問題から目をそらしていくという方向に流れる可能性があります。これはこれでまたマスコミの大きな責任なのですけれども、私たちはこういう事態を簡単に忘れてしまったり見逃してしまったりしてはいけないというふうに強く思います。警察の不正の奥深さ、悪度さということについて、私たちはもっともっと厳しい批判の目で警察を見なければ、世の中の不正を本当に対応し始末をする立場に立つ資格がないということを問われても、それは弁明のしようがないことだろうというふうに思うからです。皆さんどのようにお考えになるでしょうか。今週はここまでにしましょう。
弁護士の高山俊吉です。気分は青信号がストリーミングサービスの Spotify でも聴取できるようになりました。パソコンのほかスマートフォン Spotify アプリでお聞きになれます。ぜひよろしくお願いします。